さんこんにちは、町山智博です。今日もカリフォルニア州オークランドからお送りしております。今日は60年代のですね、知られざる改作、バニーレイクは行方不明という不思議なタイトルの映画とですね、行方不明映画フランティックとかフライトプランとかフォガットンとかブレイキダウンとか、そういう行方不明映画についてお話したいと思います。まず最初は皆さんのメールからご紹介したいと思います。梶原森夫さんからですね、先々週お話ししたですね、トゥモローワールドという映画の長回しについてこういうメールが来てるんですけれども、すでにご存知かもしれませんが、長回しは、プレニットというソフトによって複数カットを1カットに合成したものですって書いてあるんですが、先週僕はですね、この映画秘宝って雑誌にですね、トゥモローワールドの長回しは、その全部背景をですね、CG で作っててですね、実際はそのブルーバックで撮影してるから、意味ないって書いてあるから、僕はですね、それは、とんでもないこと言ってると、ちゃんとメイキングを見れば、ちゃんとセットでですね、実際に撮ってることはわかるはずだっていうふうに言ったんですよね。ただ、トゥモローワールドは6分ぐらいの、カットを全部ワンショットで撮ってるわけじゃないんですね。まあ、いくつかの長いショットを CG で組み合わせて、ものすごく長いカットにしてるんですね。昔からそういう技術あってですね、このドアを閉めるところとかですね、人の背中のアップとかですね、ちょっと黒みにカメラが入ったところでつなぐとかでですね、そういう技術は CG なしでも昔からよくやられてたんですけれども、で、このトゥモローワールドっていうのはそのつなぐところを CG でつないではいるんですけれども、基本的にそれ以外はできるだけ CG はできるだけ抑えて、基本的にセットとかですね、ロケで撮ってるんですけれども、まあ、マトリックスって映画でですね、最後に地下鉄のホームでですね、殴り合うシーンがあったんですけど、あれなんかもう完全に全部グリーンバックで撮ってる、後ろの背景の地下鉄のですね、駅なんていうのは全部 CG なんですよね。ああいうことはトゥモローワールドはしてないんですよね。だからすごいわけですけれども、まあでもですね、このあとそのトゥモローワールドはですね、まあ確かにいくつかのショットをつないで一つのカットにしてるんですけども、その元になった一つ一つのショットが実際に長いんですよね。かなり非常に長いショットを実際に撮ってるんですね。どのくらいの長いものをですね、長回しっていうかっていう話になるんですけども、例えばもう60年代のですね、ハリウッドのですね、基本的な映画のまあワンショットってのはどれぐらいの長さだったかっていうとですね、もうほんと10秒かそこらだったんですよね。で、まあ今回紹介する映画の話をしたいんですけれども、このバニーレイクは行方不明って映画を紹介するんですけれども、この映画ですね、1965年の映画なんですけれども、なんとそのそれぞれのショットっていうかカットのですね、平均の長さが20秒以上あるんですよ。で、これはその60年代中期のですね、ハリウッド映画の定型の中からもう桁外れに長い長回しを使ってる不思議な映画なんですね。そのトゥモローワールドの回でですね、僕が言いたかったことっていうのはですね、映画っていうのはカットが切れた途端に観客は、あ、これは現実じゃないんだ、映画なんだと思うんですね、カットを見て。それでふっと息をしたりですね、瞬きができるんですけれども、そのカットが切れないとですね、あ、これは映画だと思えないから、現実のような気分がしてですね、息継ぎやですね、瞬きができなくて、非常にその呼吸困難に陥るようなですね、精神的な効果があるわけですね。ということで、今回はそういう映画の話をしたいと思います。今日お話しするバニーレイクは行方不明っていう映画は1965年の映画でですね、だからもう40年ぐらい前の映画なんですけれども、なんでその話を急にしようと思ったのかと言いますとですね、今ちょうどアメリカで公開され始めたですね、映画でスモーキングエイシズっていう映画があるんですね。その監督のですね、ジョー・カナハンっていう人に会ってきたんですよ。スモーキングエイシズっていう映画はですね、ラスベガスでマフィアに可愛がられた一人の手品師がですね、マフィアの秘密を FBI にバラすってことになって、それを知ったマフィアのボスがですね、彼の首を取ったらですね、彼を殺したら100万ドル出すって言ったんで、アメリカ中の人殺しっていうかですね、暗殺者がその手品師を殺しに集まってくるという、まあ、バカバカしいアクション映画なんですけれども、その監督のジョー・カナハンって人に会ったんですね。この人はナークっていうですね、非常にそのよくできたドキュメンタリータッチの麻薬捜査官ものをですね、レイ・リオッタ主演で撮ってですね、それでトム・クルーズに認められて、最初ミッション・インポッシブル3の監督に選ばれてたんですけれども、こう制作過程でトム・クルーズとぶつかってですね、降ろされちゃったっていう人なんですけど、まあそれは置いといて、そのジョー・カナハンに会ったらですね、彼がこの、スモーキングエースっていう映画の次にですね、作る映画として準備段階に入ってる映画がですね、バニーレイクは行方不明っていう65年の映画のリメイクだったっていう話なんですね。で、このバニーレイクは行方不明って映画ですね、僕は小さい頃にテレビで見まして、それでずっとトラウマになってるんですよ。 で、こういうちっちゃい頃で、僕はね、ちっちゃい頃って言うと大体小学校のですね、4年よりも下だったと思うんですね。小学校4年から先はですね、映画館に行くようになったんですよ。ポセイドアドベンチャーって映画を見ましてですね、映画に、まあ、狂っちゃったんですけれども、それより前はですね、ほとんどテレビで映画を見てたんですね。で、大体夕方の4時ぐらいからですね、昔はテレビで特に東京12チャンネルでですね、いろんな映画を放送してたんですね。小学校から帰ってくると、まあ大体ですね、その頃は宿題とかあんまりなかった頃なんですけども、友達のうちに遊びに行ったり、外で遊ぶんですけれども、まあそうじゃない場合は友達を家に呼んで家で遊んだりですね、まあ雨の日とか特にそうですね、雨の日とかまあ一人で家にいたりするわけですけれども、その時にテレビをつけっぱなしにしてたんですね、その当時は。で、テレビがですね、その頃4時ぐらいっていうのはアニメとか子供番組の放送がなかったんで、映画を見てたんですよ。で、12チャンネルとかが、東京12チャンネルがですね、4時ぐらいから放送してた映画っていうのは、怪獣映画とかですね、まあアメリカのハリーハウゼンとかの映画とか、ホラー映画、ドラキュラ映画とかが多かったんで、まあ子供だったから好きでしたから、つけっぱなしにしてたんですけども、ところが、その時間帯でも時々ホラーや怪獣じゃない映画をやるわけですね。それがまあ非常に、もう、なんていうか、忘れられないんですよ。子供の頃ってのは記憶力がいいですから、見たものは大抵忘れないんですけれども、今でも覚えててですね、そういう映画がいっぱいあるんですね。トラウマ映画なんですけれども。で、まあ、このポッドキャストでもですね、今後も僕が子供の頃に見たトラウマ映画の話をですね、まあ、何回かおきにしていこうと思います。はい。それでまあ、今回そのトラウマ映画第1回ということでですね、バニーレイクは行方不明って映画なんですけども、これ非常に変なタイトルの映画ですよね。バニーレイクイズミッシングっていうのが現代なんですが、舞台はですね、ロンドンですね。それ1965年のロンドンですから、もうみんなミニスカート履いてですね、ゴーゴー踊ってるという時代なんですけれども、そこにですね、一人の若いお母さんがやってくるんですね、アメリカから。で、それがキャロル・リンレイっていう女優さんでですね、この人はポセイド・アドベンチャーのオリジナルの方でですね、ヒッピーの歌手をやってた女優さんなんですけれども、非常に可愛らしい女優さんなんですね。ポセイド・アドベンチャーのは僕がですね、最初に映画におかしくなった、僕を映画狂にした映画なんですけれども、ポセイドアドベンチャーでキャロル・リンレイは既に30過ぎてるのに、16歳ぐらいにしか見えないんですよ。こういった女優さんというのは当時多くて、ミワ・ファローとかですね、あと、とにかく30ぐらいになっても、なんていうか、10代にしか見えない女優さんたちがいたわけですけれども、そのうちの一人ですね、このキャロル・リンレイがですね、アメリカからロンドンにやってきたお母さんを演じてます。はい。アン・レイクっていう名前で、その娘がですね、バニー・レイクなんですよね。実は弟がですね、すでにロンドンでですね、特派員か何かをして働いてるので、弟が事前にですね、託児所っていうか保育園の準備をしていたんで、このアン・レイクはですね、キャロル・リンレイはロンドンに着いた途端にその3歳の娘バニー・レイクをその保育園にすぐに入れるんですね。で、荷物をほどくんですけども、家に帰って、アパートに帰って、で、荷物をほどいた後、保育園にそのバニー・レイク、バニーちゃんをですね、迎えに行くとですね、いないんですよ。もう、どこにもいないと。で、先生に聞くと、そんな子知らないわ、見たことないわ、って言うんですね。で、おかしいと。こんな子なんですけど、って言うと、そんな子知らない。最初からいなかったんじゃないの？あなた本当に預けたって言われるんですよ。で、名簿とか調べると、最初からその保育園の名簿に入ってないんですね。そのバニーレイクって名前がですね。それで、どうもちょっとおかしいと。で、警察を呼んでですね、警察がそのお母さん、アン・レイクにですね、いろいろ聞いていくわけですよ。で、とりあえずそのお子さんの人相を知りたいので、何か写真を持っていませんかって言うんですね。そうすると、写真は自宅にありますと、そのアパートの方にありますと。今持ってないんですか？手元にありませんって言うんですね。で、そのアパートの方に帰ってですね、その引っ越ししたてで、そのアメリカから持ってきた荷物を探すとですね、子供の写真とかないんですよ。で、子供の写真だけじゃなくて、子供の持っていたおもちゃとか着替えとかですね、歯ブラシとか、何もかもなくなってるんですよ。子供がいた証拠がどこにもないんですね。で、その警察もですね、だんだんおかしいなと思ってくるわけですね。このバニーレイクっていう娘は、最初から存在しないんじゃないか。このアンレイクっていうお母さんが想像した妄想の産物なんじゃないかと思い始めるんですよ。という話がですね、この、バニーレイクは行方不明っていう映画なんですけれども、こう話を聞いててですね、映画を結構見てる人だと、あれ？どっかで聞いたことあるな、と思うはずなんですよね。例えば最近公開されたジョディ・フォスター主演のフライトプランっていう映画がですね、飛行機の中でですね、娘がいなくなっちゃうんですね。それでみんなに娘がですね、いなくなったんだと言うと、みんな、あなたの娘さんなんか見なかったよ。あなた最初から一人で飛行機に乗ってきたんじゃないの？娘さんなんかいないんじゃないの？ って言われ始めると。で、だんだんこの観客の方も、このお母さん、ジョディ・フォスターの方が、ちょっと頭がおかしいんじゃないかと、だんだん思えてくるんですね。他には、フォーガットンって映画もありましたね。これはジュリアン・ムーアがですね、お母さんでですね、やっぱり息子がいないと。それ、その息子の存在した証拠もだんだん消えていくわけですけども、写真とかね。で、非常に怖いのはですね、この旦那さんもですね、要するにその、いなくなった息子の父親である旦那さんもですね、そんな子供いなかったよって言い始めるんですよ。それがね、フォーガットンっていう、忘れ去られるものっていうタイトルの映画なんですけども、あとしばらく前にですね、ブレイキダウンっていう映画がありましたね。これはまあ非常に傑作だったんですけども、カート・ラッセルがですね、奥さんと一緒にですね、アリゾナあたりの砂漠をですね、砂漠のど真ん中をジープで旅してるんですね。それでまあジープが突然故障しまして、砂漠のど真ん中で立ち往生してると、そこにたまたま通りかかったトラックのですね、大きなトレーラーのですね、運転手がですね、近くの電話があるそのドライブインまでですね、奥さん連れてってあげるよっつって、奥さんを乗せてってくれるんですよ。ところがですね、全然帰ってこないんですね、奥さんが。カートラッセルがずっとその車の横で待ってても。で、よく見るとですね、その車はですね、壊れてなくてですね、その電気系統がちょっとおかしくなってるだけなんですね。で、またそのジープに乗って、その近くのドライブインまで行ってみるとですね、誰もいなくてですね、で、その砂漠のど真ん中に立ってる汚い小さなドライブインにですね、そのカートラッセルが入ってですね、そこで働いてる、そこでですね、コーヒーとか飲んでる汚い、まあ近くで働いてるおじさんたちにですね、うちの神さんを見なかったかと、まあ、こんな服装してるんだけれど、みたいな話をするんですね。で、まあ、都会から来た奥さんなんで、こんな田舎で一人いれば目立つはずで、誰も覚えてないわけはないんですけれども、お客さん知らねえよって言うんですね。で、これも怖い映画でしたね。これがブレイキダウンって映画でですね。実はこのブレイキダウンって映画はですね、あるテレビムービーのリメイクなんですね。正式なリメイクではないんですけども、明らかに同じものなんですね。1970年代の初めにですね、恐怖のレストランっていう日本テレビタイトルでですね、現代をダイニングルームオンリーというですね、テレビムービーがあったんですね。これダイニングルームオンリーっていうのは、こういうドライブインでですね、こうダイニング、だから汚いそのキッチンとそのテーブルがちょこっとだけあるような汚い小さいレストランのことを言うんですね。で、やっぱりこの砂漠のど真ん中でですね、旅の途中である夫婦が、そのダイニングルームオンリーのドライブインレストランに入って、で、旦那さんがですね、ちょっとトイレに行くかなんか行ってですね、席を立つと帰ってこないんですよ。で、あれ、どうしたんだろうってことでですね、その奥さんがですね、探すんですけれども、旦那さんはどこにもいないと。で、さっきからずっといた他のウェイトレスとかですね、お客さんたちにですね、旦那が行方不明になっちゃったんだけど、知らないと。あんたたち見たでしょって言うとですね、その店にいた人たちはですね、口を揃えてですね、あんたは一人でこの店に入ってきたよ。旦那さんなんか最初からいなかったじゃないか。って言われるんですね。これがまあ恐怖のレストラン、ダイニングルームオンリーっていう怖い、テレビムービーの始まりなんですが、これは原作がですね、リチャード・マシスン、トワイライトゾーンの、シナリオをたくさん書いてる人でですね、トワイライトゾーン的ですね、まあ激突っていうスピルバーグの、映画の原作者でもあります。あと、ヘルハウスとかいろんな、傑作があります。あと、マシスンはですね、地球最後の男っていう話も書いてます。この話は今度したいと思います。はい。こういう話の一番怖いところはですね、見てるうちにこの主人公がおかしいんじゃないかと思えてくるんですね。最初からその行方不明になったって人はいないんじゃないか。
そういうふうになんか思えてきちゃうんですね。で、またバニー・レイクは行方不明の話にちょっと戻りますけれども、キャロル・リンレイですね、に警官がですね、旦那さんはどうしたんだいって聞くんですね。そう聞かれると、キャロル・リンレイはですね、こうなんかキョトンとした顔で、私、夫、いませんって言うんですね。で、刑事が、この刑事はですね、ローレンス・オリビエですね、盟友の、ローレンス・オリビエ刑事がですね、じゃあ、君は離婚したのかねって聞くと、いえ、最初から夫はいませんって答えるんですね。ちょっとなんか変なんですね。で、そこにはその弟が来るんですね、そのキャロル・リンレイの。で、弟と刑事が二人だけで話してるとですね、そのバニー・レイクっていう名前はどっから来たのかってことはわかるんですね。その弟はですね、ケア・ドゥリアっていう俳優なんですね。これは2001年宇宙の旅、キューブリックの2001年宇宙の旅でボーマン船長を演じてた非常に端正すぎてロボットみたいに見えるですね、顔の俳優さんなんですけども、それが弟をやってました、キャロル・リンレイのですね。で、実はこのキャロル・リンレイとその弟は、 孤児でですね、幼い頃に両親を亡くして、二人っきりでずっと仲良く育ってきたんですね。で、まあ、非常に仲がいいんですけれども、その弟がですね、ぼそっと言うんですね。昔私たちは孤独だったから、そのお姉さんは、キャロリン・レイはですね、バニーっていう名前の、イマジナリーフレンズ、つまり目に見えないですね、友達を想像して、それと遊んでたんですよ、って言うんですよ。このバニーっていうのはですね、まあ要するにウサギなんですけれども、その目に見えないウサギを想像して、それと話しかけたりするっていう映画はですね、他にもう一本有名な映画があるんですけど、ハービーっていう映画があるんですね。これジェームス・スチュワートがね、主演なんですけど、ジェームス・スチュワートっていうのはまあ、気の弱い男の役ばっかりやってきた俳優さんなんですけども、彼がですね、ハービーっていう目の見えないですね、ウサギにですね、ずっと話しかけて、まあアル中になってるんですけど、そういう映画が過去にあるんですね。そのハービーのことをですね、このバニーの話を聞いたときに結構昔の映画の観客は思い出したんですよ。つまり、どういうことを考えるかっていうと、このバニー・レイクっていう娘は存在しなくて、最初から。このキャロル・リンレイが想像した友達、想像した娘なんじゃないかと思い始めるわけですよ。もう一つ、このイマジナリーフレンズを描いた映画で怖い映画がですね、あるんですよ、別に。これ、キャットピープルの呪いっていう映画でですね、ロバート・ワイズ監督、巨匠ロバート・ワイズ監督のですね、デビュー作なんですけれども、これはキャットピープルっていう映画が元にありましてですね、それの続編で日本では公開されてなかったんですけども、その話はまたちょっと今度したいと思います。これはですね、簡単に言うとですね、要するに女の人がですね、自分がセックスができて子供を産むことができるようになるということを恐怖してですね、想像の世界に閉じこもるんですね、性のない世界に。で、そういったことが抑圧したですね、精神状態が、イマジナリーフレンズを生み出していくって話なんですよ。キャットピープルとキャットピープルの呪いっていうのはですね、それはまた別の文脈で話しますんで、ただ、このバニーレイクは行方不明ではですね、このキャロル・リンレイが引っ越してきたアパートのですね、大家っていうのが出てくるんですけども、それがまあ、いやらしいスケベなジジイなんですよ。で、どうも SM が好きらしくてですね、まあ変態ジジイなんですね。それで、このキャロル・リンレイにこう、言い寄ってくるんですけれども、それがもう非常にもう、ヌメヌメといやらしく気持ち悪いって感じで描かれててですね、それを見た時に観客どう思うかっていうとですね、この親父気持ち悪いとも思うんですけど、どうもキャロル・リンレイは、セックスを恐怖してて、こう、処女なんじゃないかと。処女っぽいんですね。じゃあなんで子供がいるのかと。やっぱりいないんじゃないかって。この弟と一緒に仲良くずっと暮らしてきたから、その弟以外の男性を全く受け入れられなくなっているんじゃないかと、この女は。ね、だからやっぱりバニーレイクはいないんじゃないかと、やっぱり思い始めるんですね。ちなみにその気持ちの悪いそのアパートの大家っていうのはですね、ノエル・カワードっていう非常に有名な劇作家の人が演じてるんですよ。で、ノエル・カワードって人はですね、実はゲイなんですね。で、ゲイなのに、女の人を襲おうとする変態親父の役を演じてて、それもちょっと面白いんですけれども、ノエル・カワードっていう人もすごい、脚本家なんで、今度デビッド・リーン監督の話をした時にちょっとしたいと思うんですけれども、はい。で、それは置いといてですね、置いとく話が多いんですが、まあ、いつか追っかけて話しますが、はい。で、そのキャロル・リンレイがですね、その男の人を気持ち悪がって恐れてるんですけれども、実はこの当時ですね、その男の人のとかセックスっていうものに対してものすごい恐怖感の思ってしまった女の人たちをですの恐怖をですね、こういう、まあ、ニューロティックホラーというふうに当時言われたんですけど、精神病学的なその女の人のそのセックス嫌悪みたいなものをホラー映画といやサスペンス映画として描くっていうのは流行ってた時代があるんですね。50年代から60年代にかけて。で、有名な映画ではタタリっていう映画がそうですね。あれは要するに、まあ、ポルターガイストを呼ぶような女がいるんですけども、実はまあ、30過ぎまで処女でですね、でそれが一つ、なんていうか、幽霊を呼んでいるんじゃないかって話になってくるんですけども、で、もっと古くはですね、ヘンリー・ジェームスっていう作家が書いたですね、ネジの回転っていう小説があって、これもですね、オールド・ミスの、家庭教師がですね、そのセックスに対する恐怖感をですね、幽霊と結びつけていくという、まあ、なんていうか、恐怖映画なんですけれども、観客はこれを見てるとですね、本当にお化けがいるのか、それともそのオールド・ミスのそのセックスに対する恐怖感が生み出した妄想じゃないかっていうふうにですね、どっちかわからなくなってくるんですね。で、このバニー・レイクは行方不明って映画もそれが非常に怖いんですよね。なんだかわかんなくなってくるんですよ、見てる方が。この女本当狂ってんじゃないかと。その辺がですね、さっきいくつか挙げたですね、行方不明映画の中ではですね、このバニー・レイクは行方不明って映画は、ちょっと怖さが、ちょっと格段に違うんですね。ちょっとまたさっきの映画の話に戻りますと、 フライトプランとかね、見た人はね、ちょっとみんな怒ったと思うんですよ。あまりにもその、行方不明になったそのトリックとかですね、その、まあ、目的とかがですね、あまりにもチャチくてですね、なんだよこれっていう、ふざけんなよってあれだけハラハラさせておいて、このお誓いをバカ野郎ってみんな思ったと思うんですけれども。で、あと、恐怖のレストランっていう映画とですね、ブレイクダウンっていう映画はですね、まあ、トリックは同じなんですね。要するに、まあ、誘拐団がいるんですよ。で、街でですね、もう街ぐるみで、その、奥さんとかですね、ヒッチハイカーとかを誘拐してたと。それで、まあ、お金を奪ったり、女の人をレイプしたりしてたってことがわかるんですね。それで、まあ、グルになってたと、みんながですね。それが、恐怖のレストランと、ブレイクダウンの、まあ、オチというかですね、その、なんていうか、誘拐の、行方不明の、真相なんですけれども、で、フォーガットンというですね、ジュリアン・ムーアが行方不明の息子を探す話はですね、これは見た人はもう頭ぶっ飛んだと思うんですけれども、これ宇宙人のアブダクションなんですね。宇宙人が拉致したんですね。で、宇宙人が拉致して何のためにとか全然わかんなくてですね、まあ本当にしょうもない映画でですね、まあまさしくタイトル通りですね、見た人はその存在をフォーガットンしたくなるという映画なんですけれども、で、行方不明映画っていうのはね、こう、最初の、なんていうか、プレマイズっていうんですけれども、前提の部分は非常に面白くてハラハラさせるんですけれども、オチがしょうもないっていう映画が多いんですけれども、そういうのに対してですね、このバニーレイクが行方不明っていう映画は、非常によくできてるんですね。で、ちょっとその話の続きをしますと、まだオチになりませんからね、大丈夫ですよ。はい。それでですね、なんかセックスを恐怖しているように見えるそのキャロル・リンデーなんですが、ところがですね、その弟がお風呂に入っているとですね、そのお風呂入っているところに行くんですよ。で、弟裸でお風呂入ってるのに、その横にちょこんと座ってですね、何にも表情変えないんですね。その弟っていうのはもう要するに30ぐらいなわけですよ。で、ちょっとおかしいんですね。これ兄弟でいくら仲良かったとはいえ、その弟の全裸を見てですね、つまり観客の方から全然見えないですけど、正規とか丸出しになってるわけですけども、全然恥ずかしがらないで平気でいるんで、この二人なんかおかしいんじゃないかと思えてくるんですね。つまり、ちょっと近親相関っぽいんですね。で、このバニー・レイクは行方不明って映画を撮った監督はですね、オットー・プレミンジャーっていう監督なんですが、まあ非常にそのですね、性格の悪い監督だったとして有名な人なんですけれども、この人はですね、昔ローラ殺人事件という映画を撮ってまして、これはまあ有名なツインピークスの元ネタと言われてるんですね、ツインピークスで殺される少女の名前がローラなんですけども、それは、そのまあ、フィルムノワールが非常に好きなですね、デビッド・リンチが、映画マニアのデビッド・リンチが、このオットー・プレミンジャーのローラ殺人事件に非常に影響を受けてですね、作ったのがツインピークスだって言われてるんですが、こういうちょっと狂気の世界とかをですね、演出するのは非常にうまい監督がこのオットー・プレミンジャーなんですね。はい。このバニー・レイクは行方不明って映画を、映画会社の方はですね、ジェーン・フォンダ主演でやりたかったんですね。でもオットー・プレミンジャー監督はそれはダメだ、キャロリン・レイじゃなきゃダメだって言ってですね、押し通したんですけども、このキャロリン・レイっていう女優さんがですね、30過ぎでもなんか16歳ぐらいに見えるっていうところがですね、このお母さん、本当はおかしいんじゃないかっていうふうに観客に思わせる、非常に重要な、まあ演出になってるわけですね、そのキャロリン・レイっていう女優さん自身の存在感がですね、これがなんていうか、ジェーン・フォンダだったらですね、全然そうは見えないわけですね。フライトプランって映画がダメなのはですね、このジョディ・フォースターがですね、いかにもしっかりしててですね、ただのヒステリーには見えるんですけど、もうなんていうか、こう神経症的なね、怖さみたいなものが全然なかったんですね。それで、まあ、こっから先ですね、この、バニーレイクは行方不明って映画の、トリックというかオチを言おうと思います。はい。この映画はですね、まだ日本で DVD 化されてないのでですね、される予定があるかどうかわからないんですが、これはオチがあまりにもよくできた映画なのでですね、ちょっと話したいと思います。ここでもう聞きたくない人はやめてください。はい。じゃあ、行きますね。このキャロル・リンデはですね、最終的に精神病院に入れられてしまうんですよ。で、バニー・レイクってのはいなかったという感じになってくるんですけども、その精神病院から脱出してですね、弟のいるところに行くとですね、弟がですね、3歳のバニー・レイクを殺そうとしてるんですよ。バニー・レイクは存在したんですね。で、誘拐した犯人は弟だったんですね。それで保育園に何のデータも残ってなかったのは、保育園に入れてなかったんですね。この弟は保育園に、加入したっていうふうに言ってたんですけど、全部嘘だったんですね。で、このお母さんがバニーレイクを保育園に置いた時にですね、実はその裏に隠れてて、すぐにその、娘を拉致して逃げてたんですね。はい。というですね、トリックだったんですね。で、そのバニーレイクを殺そうとしている、その現場に行ったキャロル・リンデがですね、やめてとか言わないでですね、この弟に向かってこう呼びかけるんですよ。あら、こんなとこにいたの、かくれんぼ上手ね、って言うんですよ。するとその弟はですね、今まで非常にこの論理的に話すですね、非常に紳士的な男だったんですけれども、突然ですね、ああ、僕ね、バニーが大嫌いなんだ、って言うんですよ。
バニーはね、僕がお姉ちゃんといつも仲良くしてる間に入ってきてね、僕の邪魔するんだよ、って言うんですね。
つまりこれ、弟は狂ってたんですね。その姉とですね、近親相姦的な感情に結ばれていてですね。で、昔バニーっていうなんていうかイマジナリーフレンズはお姉さんが持った時に、それをまだ想像の中で殺してるんですね。で、今度は本当にそのバニーっていう、名前の女の子が生まれてしまったので、それが自分からお姉さんを取っていくと思い込んでですね、殺そうとしたんですね。っていう話だったんですよ。こっからだんだんもっと怖いラストシーンに向かっていくんですけれども、これはまあ映画を見る人のために撮っておこうと思います。はい。こっから先の展開がまたですね、非常に怖いというかですね、もう完全に狂った世界でですね、この、弟はですね、精神状態が3歳ぐらいの男の子に戻っちゃうんですよ。で、それを変に刺激するとまた娘を殺されちゃうから、そのキャロル・リンレはですね、一緒に合わせて3歳ぐらいのふりをしてですね、この真夜中にですね、2人でですね、かくれんぼとかをし始めるんですよ。ブランコ遊びとか。この辺のですね、ラストのクライマックスはですね、まさにデビッド・リンチ的なですね、もう非常に異常な変態のですね、まあ狂った世界になっていくんで、まあ映画を見る人は楽しみにしていただきたいと思います。はい。で、こういった行方不明映画がですね、なんていうかまあ、フライトプランとかですね、ひどい映画もあるわけですけど、フォーガットンとかですね、そういうひどい映画があるにもかかわらず、こう作られ続けてですね、そのバニーレイクは行方不明なんて、今度リーサ・ウェザースプーンでですね、リメイクしようとしてるわけですけれども、なぜこういうふうにですね、もう人を引きつけてしまうのかっていうとですね、そのやっぱりオチよりもですね、自分の存在が危うくなる感じが非常に怖いんですね。つまり、要するに、まあ、証拠となる書類がないとか、写真がないとか、それだけで自分の連れがですね、存在しなかったことになってしまうと。それで特に旅先とかではですね、知り合いが誰もいないわけですからだ、もう全然証明する手立てがないわけですね。で、こういうので考えると、人間が存在するってことは一体どういうことだろうと。この書類とかですね、その他の人の記憶によってしかですね、支えられないんじゃないかと。人間の存在って一体何だろうっていう非常にその実存的な不安みたいなものをですね、呼び起こすのでですね、この手の映画はですね、何度ひどいオチがつけられてもですね、何度観客をがっかりさせても、なんかこう永遠に作られ続けていくんだろうなという気がするんですね。はい。ということで、今週は僕のトラウマ映画、バニーレイクは行方不明の話をさせてもらいました。今日は皆さんのお手紙読めませんでしたが、引き続きご意見ご感想のメールをお待ちしております。ではまた来週。